今日聖書の御言葉をお聞きくださったときに、今日ぐらいはっきり旧約、使徒書、福音書がつながりを持っているということを受け止められたことはなかったのではないかと思います。今日はイエスの参上の変容が主題で、イエスが山に登っておられるときに姿が変わって白く輝いて、そして旧約の代表者、いわば指導者であるモーセと、そしてエリア、どちらもいわば旧約のチャンピオンと言われる代表者でありますけれども、その二人とイエスが語り合った。で、弟子たちが驚いて、あるいは感動して、この三人のために仮小屋を建てましょうと言って、言ったんだけれども、イエスはこのことを誰にも話してはならないというふうに教えられたという記事なんですね。しかし今日のルカによる福音書は、これの大元は聖書の見出しの括弧のところにありますけれども、マルコの9章の2節から8節なのですが、大幅にルカは筆を加えているんです。まず山に登られたのは祈るためであったという、ここで祈るという言葉が2回出てまいります。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、その前に祈るためにですね。このルカの特徴は、イエスが何か重大なことをなさる前には必ず祈られるっていう、それがあるわけですね。そしてその次はこの31節、二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。マルコではただ二人がイエスと話していた、何をっていうことは何も書かれていないのですが、ルカはここでエルサレムで遂げようとしておられる最後についてというふうに、説明を加えています。この最後っていうふうに訳された言葉は、旧約の出エジプト記と言語が同じなんです。いわゆるエクソドス、旅立ちっていうんです。ですからルカは明らかに出エジプト記のモーセの出来事を明瞭に思い浮かべながらこの記事を書いていて、そしてその内容にまで立ち入ったということは、これがルカの神学だというふうに言われます。ルカの信仰、あるいはルカがこの自分がこの福音書を書こうとした意図にあるということなんですが、それはこのイエスがこの時を期して、いよいよ十字架との死と復活の栄光に向かう旅立ちをなさった。で、それで具体的には九章の終わりの方からイエスのエルサレムに向けての出発を語り出して、そしてルカはエルサレムが最後の栄光の場所というふうに表現していくわけですね。ですから私はそれでこのルカの言わんとするところを受け止めるときに、ルカにおいてイエスの苦難は栄光に満ちているものであって、その神の栄光を表すものだという、そういう意味と受け止めて、苦難の栄光というふうに題をつけました。さらに32節のペトロと仲間はひどく眠かったがというふうな、これもマルコにはございません。これもルカの解釈ですね。そしてしかもそこで眠かったんだけども、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えた。つまり眠いという非常に悪い状況なのだけども、それをじっとこらえていると、それが 栄光に触れるのだっていうことを言うんです。だからイエスご自身が苦難を受け止めるっていうその覚悟をなさった時に、そのことが栄光に満ちたことになったように、弟子たちもそこで眠いっていう苦難をじっと耐えた時に、その栄光に預かるものになったということがここに、示されるわけですね。そして、もう一つは神の声ですけども、35節すると、これは私の子選ばれたもの、これに聞けっていう言葉が語られたと書いてあるんですが、マルコには選ばれたものっていう言葉はございません。マルコの特徴はとても簡潔ですから、これは私の子これに聞けになっているんですが、ルカはもう一つ自分の解釈、選ばれたもの、つまりそれは神に選ばれた救い主、あるいは栄光に満ちた方という、その印として神の声があったのだというふうにこれを表現して、そして弟子たちは驚きのあまり沈黙を守って誰にも話さなかった、自発的に弟子たちが話さなかったことになっているのですが、マルコではイエスがお命じになったというふうに書いてあります。ですからそういう意味でこのルカにおけるこの三条の変容というのは非常に大幅に書き換えられているということが明らかになるわけですが、そこでやはり私はルカが伝えようとしている苦難の栄光という部分も私たちの信仰生活にとっては極めて大事なことであるというふうに思うのです。青森県の弘前市の郊外に岩木山のふもとに森のイスキヤってカタカナですが、という施設といいますか建物を経営していらっしゃる佐藤初音さんという方がいらっしゃいます。初めての女と書いて初音というふうに書いて読むんですけれども、この方は今81歳で、食は命っていう確信でですね、そして、自分のできることからっていうので、それは心理学者の河合隼人先生と対談した時に悟ってですね、その河合先生が今の時代にはこの喋りたい人がたくさんいるのに聞いてくれる人がいないっていうことを言われたのに深く共感して、自分は専門のカウンセラーでも何でもないけども、じゃあただじっと聞いてあげようというそういうことで、そして、彼女のもう一つの信念、食は命っていうので、とっても簡素なんですけども、おにぎりを出してあげて、そして泊まりたければ泊まりなさいっていうふうにして自宅を開放して、そして、どうしても狭くなったもんですから4畳半を使っていたのですが、それを20畳に広げる、その資金は聖地旅行しようと思って蓄えてあったのをはたいてで作ったんですね。しかしそれがさらにこの95年に映画でガイアシンフォニーっていうのが公開された。これは地球交響曲第2番っていうふうに副題がついている映画で、この佐藤さんのことが報じられて、それで大変有名になって、全国からいろんなたくさんの人が訪ねてくるようになったんですね。それでますます忙しくなって、それで寄付が募られて、83年にさらに2階を増設してっていうふうにして、そしてその時に森のイスキヤというふうな名をつけて、イスキヤっていうのは私たちに馴染みが少ない名前なんですが、これは彼女の、イタリア行った時の聞いた伝説でですね、イタリアの富豪の息子が恋愛も含めて自分の願いが全てもう成就した時に、今度は反動、急に倦怠感を襲われて生きる気力を失った。ところが ふっと幼い時に父に連れて行ってもらったイスキア島に行って、そこの自然の中で生気を取り戻して、そして戻って今度は社会のために奉仕をしたっていう、その伝説に基づいて、あのイスキア島っていうのは海にあるわけですけども、ここはじゃあ森のイスキアにしようっていうふうにして、森のイスキアと題して名付けて今日まで活動を続けてらっしゃるんですね。で、ところがそういう、まあ、大変大きな働きをして、しかも今もとってもお元気でですね、人に勧められて、精密検査をしたんですが、全ての部分で年齢よりはるかに若いという数値が出て、みんな驚かせたんですが、だからそういうことから想像できないのですけれども、彼女は10代から30代にかけて17年間結核を患うんです。これは戦前の時からですから。で、当時は結核っていうのは今のがんと同じで、もう死の病っていうふうに受け止められて、そして、しかもその結核17歳の時にかかるんですけれども、同時に不幸が襲って、お父さんが仕事に失敗して破産して、住む家もなくなるっていう、まあ大変な不幸に襲われて、そしてなかなか、まあ、長い闘病生活を続けるんですね。しかしその中で彼女は、まあ、学校の教員をしながら24歳の時に結婚するんです。夫になった人は50歳の人で再婚だったんです。二人のお子さんがいてですね、そしてでもその彼女は結婚して妊娠して、それで子供が生まれるっていうふうになったんですが、周囲からは絶対ダメだと、その病心で、でまた結核を移してしまうからダメって言われたんですけども、彼女は信念を貫いてそれで産むんですね。そして、そしたら夫のいわゆる連れ子たちが彼女を手伝ってですね、そして、無事に育て上げることができたっていうのですけれども、その彼女はその闘病生活の最中に入院した療養所で、シスターの人がそっと枕元にこの小さき花のテレジアっていう本を置いていってる。それはテレジアっていう修道女が17歳で同じように、で重い病にかかりながら、結局彼女は多分19歳で亡くなったんじゃないかと思うんですが、たくさんのものを書き残して、井上洋治神父とかいろんな人に、あの遠藤周作さんにもそうですね、影響を与えた人です。で、それを読んで大変感動して、そして信仰を持とうと決心してするんですけれども、なかなか時を得ないで、戦争が終わって33歳の時に洗礼を受けるんですね。で、結婚している夫はそのことに何とも言わないで黙っていたんですが、その夫が79歳になった時に、79歳で病で亡くなるんです。ところがその亡くなる1週間前に夫が洗礼を受けたいって言い出したんですね。それで、彼女はいや、ひょっとしたらもう意識が混濁して、でおかしくなって上の空で言ったんじゃないかなっていう心配があって、それでなんとかして確かめたいと思ったのですけれども、そういうことを病床の夫が察知したのかですね、死ぬ間際になってもう喋れないからって言いながら書き取ってくれっていうので、そして彼女は夫の言葉を書き取るわけです。一言一言ですね。お祈りの光集まり、我が身を包み、我が身をよみがえらせん。お祈りの光集まり、我が身を包み、我が身をよみがえらせん。それで彼女は素晴らしい信仰なんだっていうふうに打たれて、そしてもちろん夫は洗礼を受けて、そしてまあ最後の一息まで生きんとして生きるっていう信念を貫いて、それで意識がなくなるのが嫌だというので、痛み止めのモルヒネを拒否して、そして、 最後までですね、理性をはっきり持って最後に医者にありがとうと言って息を引き取って、その最後に彼女は大変感動するんですね。そして、その自分のそういう17年の苦難と、そしてその子育て、そういう苦難っていうのが夫のそういう最後、夫にとっても苦難だったけれども、それがこの栄光に満ちている、つまり主を仰ぎ見て、そして、我が身をよみがえらせんというふうに信仰を持って、つまり死んでもなお自分はよみがえっているっていうことを信じて、そしてその生涯を終えたっていうことで、また決定的に彼女は生き方を変えるんですね。そして何か人の役に立つことをっていうことにしながら、聞き役に徹するっていうことをいつの間にか始めてたんですが、ある時出ていた礼拝でですね、神父さんの説教で、奉仕のない人生は意味がない、奉仕には犠牲が伴う、犠牲の伴わない奉仕は奉仕ではないっていう言葉を聞いて、彼女がはっとまた考えさせるんです。自分は奉仕してたと思った。だけどよく考えたら、それはあくまでも自分が無理なくできる範囲内のことだったと、何にも犠牲を払っていなかったっていうので、自分のしてる奉仕っていうのは何かっていうのを根底を揺さぶられて、もう一度考え直す。そして行き着いたところが、心の心を通わせるっていうことなんだということと、そして彼女がずっと心がけてたその食べ物を作るっていう技ですね。だから彼女にとって食事を作るっていうことは命の移し替えっていうふうに言うんです。で、特に周囲で取れる、自分の周囲で取れる野菜をこの料理するときに、その野菜が煮えてきて透き通ったとき、これが最もおいしいときだ。そしてそれは同時に自分のために輝いていた野菜たちが他者のために生きるときでもある。さあこの命であなたが生きなさいと野菜が言ってくれてる。それを、食事を作る者はそれを提供することなんだということにして、ですからこの河合駿さんがですね、なんか他のところで、まあ本にも書いてですが、ずっと広がったんですが、いわゆるカウンセリング、心理学者ですね、専門家なんですが、人の心を癒すものとして、佐藤さんのおむすびと漬物は最高だっていう、絶賛したっていうんです。だから素朴なおむすびと漬物と、そして素朴な部屋の提供で、そしてゆったりして、そして次から次へ、彼女は自分は本当に専門家じゃないから、ただいくらでも黙って聞く、それしかできない、だけどそれに徹して、そしてさあたっぷり素晴らしい自然の空気吸いなさい、そしておいしい食べ物、それは自然がやあなたに命をあげるよって言ってくれてる、それを食べてきなさい、そして命を得なさいっていう、そういう奉仕で、それで、人々がまた再生するっていうね、そういう働きをしてる。私は、まあ、彼女のこうつい最近らしいです、半年ほど前に55歳の息子さんを失うんですね。そして大変悲しい、落ち込んだんですけれども、でも彼女はこう言うんです。残念だし悲しいが、息子の生き方を生かすも殺すも私の生き方だと思う、そうしなければ生きてる甲斐がないように思うのです、いうふうに。だから自分より早死にした息子が本当に生きるかどうかっていうのは私の生き方なんだと。それはだからその息子の苦難が栄光に変えられるっていう、それは自分の信仰により、自分の生き方によるんだっていうね。 亡くなった人が生前望んでいた生き方を手繰りながら生きることが慰めにもつながるというふうに彼女は言うんです。私たちにとってイエス・キリストが十字架にかかってくださった、だからそれは今まで単に私たちの罪の身代わりっていう受け止め方が多かったのですけれども、今日はルカによる福音書を通してですね、苦難が栄光につながるっていう、そういう意味では私たちは苦難を押し逃げてはいけないし、あるいは犠牲の伴い奉仕ではないっていう、そういう部分ももう一度しっかり受け止め直したいなというふうに思ったのです。祈りましょう。父なる御神様、この日もあなたのお導きを感謝いたします。ルカによる福音書を通して主の十字架の苦しみが栄光に満ちたものであり、栄光に変えられるものであることを示されましたことを感謝をいたします。そしてそれは私たちの身近に常に起こりうることでありました。どうぞ自分で勝手な決めつけをしないで、あなたが常に私たちと共にいて、そしてあらゆる苦しみを栄光に変えようとしていてくださる恵みをしっかり受け止めて歩み続けることができますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。